皆さんこんばんは、ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線以下によるアマチュア無線の番組です。今日はラズベリーパイを使ってますかでお送りいたします。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで JR3QFB39 と
J10 番 ITH リオと、
はい、J1 WTO 吉原です。よろしくお願い
します。
ゴールデンウィークも終わりましてね、明日からお仕事学校ということでね、また頑張ってくださいということなんですけど、
ね、
はい、このゴールデンウィークね、いろいろと遊びに行ったりしたと思いますけど、はい、まあハムのラジオ的に言えばどこへ移動運用しましたかということでね、
は
い、
そうですね、
はい、だから無線機の整備とかね、お休みちょっと長くありましたんでね、無線機アンテナの整備できましたかということでね、私の場合は水抜きしました、ね、ちょっとスタブラール良くなりましたやっぱりね、さすがにね、はい、べちゃべちゃはなかったんですけどね、やっぱり水がちょっと浸入してたというか、
なるほど、
ですからあれ、ブチュルゴム巻いて上からビニールテープやってるんですけども、逆に水入ってしまったらもうおしまいなんですよ、
ね、そうですね、
抜けないんですよ、
抜けないのね、
逆に
抜け穴がないと、
うん、だから細いところがやっぱり入ったんでしょう ね、
ね、は
い、垂直方向やったらね、上から下流れるんでいいんですけど、はいはいはい、ちょっと横に置いてたところなんですよ、
なるほどね、
そういうの、アンテナなんか大体ね、上から水がね、下に入らないようにね、
そう
してますからね、
あれ結露とかないですかね、
あるでしょうね、
結露しちゃうとなんか抜けないんでね、はい、
それが残ってるかもしれない
ですね、そうです
ね、ちょっといろんな要因があるんで、はい、どっちにしてもメンテナンスが必要ということで、
そうです、
はい、
ほったらいかんということ
で、ほったらかしちゃダメ、
そういうことですね、
はい、よろしくお願いします、はいはい、今日はねラズベリーパイを使ってますかということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、今日の特集、ラズベリーパイって何ですかということでね、
はい、
いきなり美味しそうなものが出てきたんですけど
食べられないんですよ、
ラズベリーパイということで、
食べられないパイなんですね、
はいはい、食べられないパイなんですね、
はいはいはい、
ということでね、ラズベリーパイって何やねんということなんですけども、これもともと教育用でスタートしたらしいんですけどもね、
あ、そうですね、イギリスからなのかな、はいは
い、イギリスで開発されたクレジットカードサイズ の、はい、低価格のワンボード、ね、で、はい、実はちょっと最初にご紹介されましたけど、今日はビデオ付き配信ということで、
ね、そうですね、
はい、ビデオを見てらっしゃる方にはちょっと実物も見てらっしゃ、はい、いただけるということ
で、ね、今ちょっと小さく見えてると思うんですけど、
は
い、
これ実はこっちがで、
はいはい、
そうですね、
これ箱に入ってますけども、はい、この中に基板がだいたいクレジットカードの大きさということで、これにね、基本的なパソコンの機能が全部入ってるんです、
全部入ってるんです、
そうですね、
必要なものがね、
はい、まあ、当然 CPU とかね、からメモリーとか入ってるにプラス、はい、SD カード、はい、から USB、
はい、
からイーサーネット、まあ、これ機種によってね、ここら辺の組み合わせ変わるときあるんですけども、はい、まあ、イーサーネット、それからあとビデオ出力にね HDMI という、
あ、
はい、今テレビで大体標準になってる一本の線だけつなぐやつ ね、
デジタルで、
デジタルですね、はい、まあ、それがついてるんで、だからキーボードとテレビさえ使えば、つなげば基本的にはパソコンになりますよと、はい、ということなんですよね、はい、まあ、そういうものが
キーボードだけ買ってくれば、あ、うん、まあ、本体も買わなきゃいけない、
本体
テレビは大体のうちにありますからね、
そうですね、
はい、うん、いいですね、
だからまあ手軽に使えるなということでね、
はい、はい、
まあ、ほんで本でってあれですけど、ね、ラズベリーパイ、もう結構もう何年も前、はい、私が横浜にいてる頃からですからね、
はい、
もう3年4年経ちますよね、
経ちますよね、
経ちますね、はい、
で私も実は初代のラズベリーパイの、
はい、
A になるんかな、
はい、
B になる一つ手前、
はいはい、
というか一番最初に持ってるんですけども、はい、こっち側に大阪に帰ってくるときに荷物の中入ったままでそのまま眠ってるんですよ、本とともに眠ってますけどもね、はいはい、
でも、
ま
あ、そういう方多いんじゃないですかね、
そうですよね、
えー、
う
ん、
ね、
で値段がね大体、まあ、5000円以下、まあ、基準にもよるんですけども、
はい、
高くても1万円しない
しなかったです、
はい、
今最新の一番いいやつでも6、7千円で
買えます、そうですね、買えますね、は
い、そうですよね、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、いろんな種類 実はあるんですよね、まあ、出た時は一機種だって、はい、でまあ、教育用ということでね、はい、やってあのイギリスに出たんですけども、はい、あのモデルとしたらね、初期のやつがあのモデル A というものが出て、はい、でその後あのモデル B というのが出たんです、ね、これがあの、B が、メモリが256メガ、はい、で B プラスというのが512メガということで、はい、まあまあこれの、はい、まあ、値段の差ぐらい、
はい、そうです
ね、うん、
出ました。で、まあ、それが出て、まあ、結構広がったんですけども、
でしばらく行
ったんですね。でちょっとしばらくしてパイ2というのがやってたんですね、
はい、
ラズベリーパイの、まあ、セカンドバージョン、はい、ということ で、はい、でまあ、いきなりモデル B なんですけどもね、はい、でこう CPU がね、まあ、最近あの携帯とかでも耳に、ね、慣れてるとか、クワッドコア、
とか
CPU が4つも入ってる
、はい、そういうことですね、
はい、どうやって制御してるのかなってね、
はい、
喧嘩しながらやってるんじゃないですか、
中でもう血みどろな、メモリもね1ギガやね、はい、アップしてるということで、
は
い、だからもう、一丁前のパソコン、
はい、パソコンですね、
そうですね、ですよね、はい、それからあの Pi3 というのがその後出ましてね、はいはい、で CPU が、まあ、当然ながらグレードアップしてスピードアップ、はい、それから今度は Wi-Fi、Bluetooth ですね、
はいはい、
あの要するに無線 LAN 関係とか、
はい、
だからだからキーボードとかも Bluetooth あるとマウスキーボード、
そうですね、
まあまあ、マウスは使うかどうか、まあ、その OS にもよるんですけどね、まあ、そうなんで、どんどんとこれ本間のノートパソコンそのもの
そうそう、そのものですよね、
構成は、
はい、
なっちゃったということでね、
はいはい、
でその後あの、まあ、今度はと低価格化の方に行ってるのがありましてね、 Pi0 になりまして、
はい、
これ基盤もっと小さくしてもう必要最小限のインターフェースのみにしたということでね、
はい、
これなんというか5ドル、
そう5ドル PC、うん、
と呼ばれてますよね、
うん、
はい、
500円が今1ドル110円としても600円
ですね、
だからまあ大体600円 PC
です、ね、そうですね、
で私があのすぐ気になったのがね、
はい、
それは USB と HDMI と、例えばまあ、まあ、いいさはないからですね、まあ、HDMI とあそれは SD カードいるんか、
はい、
あのいるんでね、まあ、あとはまた詳しい話しますけどね、はい、SD カードのコネクターと USB のコネクターと HDMI のコネクターと、うん、これだけでも高いよ、
500円する
下手したら、ね、自分で買い秋葉原買いに行ったらそのぐらいして
る、かかりますよ、
もっとする
ね、
だやっぱりまあまあ量産効果というのも、うん、まあ、あると思うんでね、はいはいはい、500円でもそんだけで中は CPU もちゃんと入って、
そう
すごいですよね、
恐ろしいですよね、
恐ろしいですよね、
そうなんですよね、で、まあ、そういう意味であの、まあ、中身は基本的にはあの普通のパソコンなんで、まあ、はい、まあ、何でもできる、はい、ことは何でもできる、
はい、
で
そうですね、
やる気がなければ何もできないという、まあ、そうただの箱になっちゃうんですけど、ね、
ただの箱ですけど、
私の場合そうなんです、
はい
はい、だからあのやりようによってはもういろんなことができるということ
で、 そうですね、
ここからいろんな実例またね後半ね、はい、ご紹介したいと思うんですけど、
はいはい、
まあ、そういうものです、うん、であとあの、まあ、パソコンなんで、まあ、いろんなことできるんですけども、はい、あの特にアマチュア無線としたら、はい、やっぱりお金のない無線化なんで感じの違う無線化でもあります
け
ど、はい、やっぱり安くって、はい、いろんなことができる、
そうですね、
で、
う
ん、まあ、家の中ではね、まあ、1台の普通のパソコンが鎮座増しまして、
はい、
それをいろんなことするのに、ね、あのソフトを買いながらやるんですけども、
はい、
安ければ何台も使えるなと、
そうですよね、はい、500円なら10台並べてもいいよねと思っちゃうね、
一つの仕事に1個、う
ん、
分業させればいいわけですから、
専用にね、
専用に、
まあ、ちょっとそんな話もね、ちょっと後で楽しい話をしていきたいと思うんですが、まあ、そういうふうなパソコンなんですよね、
はい、
でまずそれでね、まず最初にね、皆さん気になると思うのが、OS 何になってるのかなと、普通今、まあ、大体メインは Windows、まあ、10になるんですかね、
はい、
それからあの、
はい、
まあ、マッキントッシュ好きの方は、まあ、人のこと言えないんですけど、はい、OS10 の今のシエラってやつだよね、なんかの骨ってくと一緒ですけど、そういうのは大きな二大勢力なんですけども、うん、はい、何使ってんのと、
もう一つ勢力が出てきたのが Linux
ですね、Linux ですね、
はい、
うん、昔からあるんですけどね、
あのまあ、昔はねユニックス、リナックス、まあ、まあ同じような系列なんですけども、
ね、ま
あ、ユニックスはまあ割と、なんていうかな、影の下で、
はい、
うん、まあ、実はあの、はい、Mac もね、OS10 だったから、中はリナックスなんですけど、
あ
のリナックスコマンド全部動きますんでね、
そういうこと
ね、はいはい、まあ、まあそれちょっと起きましてね、あの実はこの OS のメインはね、やっぱりね、リナックスベースにしてるんです、
ね、そうですね、
はいはいはい、
で、まあ、なんでリナックスかというのは、あのリナックスというのはね、まあ、基本的にはまあ無料という、まあ、あの
無料でオープンソース、
オープンソースですね、はい、なってますんで、いろんなことが実験がしやすい、
はいはい、
あの OS でもあるんですよね、はいはい、まあ、そういうのもあって、まあ、リナックス。
移植も簡単だったんですね、
そうですね、
はい、まあ、そういうところみたいだと思うんですけども、ね、
はい
はい、まあ、Windows 10のね、OS もあるそうです、
あるそうです、
はいはいはい、ちょっと私はあまり知らない、はい、
ラズベリーパイのホームページ行くとちゃんとこう、うん、そう、あの、なんて言うんでしょう、うん、 OS のイメージで置いてありますので、
うん、なるほどね、はい、そういうのがありますんで、だからあんまり心配しなくてもはい、いいソフト、まあ、もう世界共通のソフトを使っているということで、リラックスということでね、ちょっと Windows とか Mac 使っている人はちょっと使いづらいかもしれないですけどね、
とっつきにくいところはありますね、
いわゆる文字ベースなんですよね、はい、昔うん、MS-DOS とかでね、はい、キャラクターコマンドチェンジディレクトリーとかね、
やりましたね、
入れましたね、はい、まあ、そういうベースなんですよね、どうしてもね、
そうですね、で、まあ、実際に Windows が出てくる方法もあるんですけ ど、うん、
すけどね、
結構メモリ使ったりするのでね、
そうですね、はい、だからちょっとここのグラフィックはあまりこのパイの場合ね、はい、ラズベリーパイの場合大きくないんで、ね、はい、まあ、そういうところはまだまだこれからだと思うんですけど、でもまあこれからどんどん進めば
ね、
そうですね、何でもできるという、まあ、パソコンなんでね、
う
ん、
はい、逆にそういうキャラクターベースの方が、うん、動作が早いので、
そうですよね、
結構使いやすくなりますよね、
はい、うん、まあ、そういうリラックスなんですけども、うん、実はリラックスアマチュア無線やってる方ご存知の方はもう当然ご存知な話でね、はいはい、リラックスパソコンとしての APRS とか、ね、エコーリンク、はい、SSTB から D スターとかワイヤーズのホットスポットもできるらしいんですよ、ちょっと私それ知らなかったんですけど、はい、
ドングルがあってそれをつなげるんですけど、
はい、あ、それはリラックスで動く
わけですね、
だそういう意味で別に遠い存在ではない、
はい、
OS なんでね、
あとパケット通信やるんですけど、はい、パケット通信がリラックスの中に組み込まれていて、
あ、
その通信経路として自動的にこう、はいはいはい、認識するようなこと、
そうなんです、
なるほど、ね、そういうところもだからアマチュア無線とリラックスすごくこう、うん、融合しているというか、もともとつながりが深いですね、
なるほどね、
というリラックスを使っているということなんですよね、
はい、
で今の、まあ、リラックスパソコンとしてご紹介したんですけども、はい、実はラズベリーパイ使いましてね、リモートショックの無線機との接続のインターフェースに使ってらっしゃる方
が出てきたんです
よ、身近にも、ね、いらっしゃるんですけど、
はい、
また出てもらおうと思って、ま、引っ張ってる引っ張ってる最中ですけど、
ね、はい
はい、また、ね、登場していただこうと思うんですけどもね、まあ、最近ねリモートショック結構皆さん耳に、ね、馴染んでること
で、ね、そうですね、
やってる方も結構いらっしゃると
思います、はいはい、
でそれもラズベリーパイを使ってもできるということで、
ね、そうですね、
はい、
でまあ、そういうコントロールだけじゃなくて、いわゆる、まあ、受信機ですか、はい、いわゆる USB-FM チューナーですかね、はいはい、いわゆる SDR、
あ、ね、これもちょっと前流行りましたね、
はい、
なんかこう、
小さい
ドングル、ドングルで、
1000円前後で買える、
そう
あれです、あれです、
う
ん、これもラズベリーは当然、USB ポートを持ってますんでね、そこにつなげば、はい、まあ、いわゆる受信機としても
使えるようになります、RTL-SDR とかいう
そうですね、はい、というふうな話ですね、
はいはい、
まあ、まあそういうのがだんだんとできるようになりました、
ね、これもラズベリーパイですから、
そうですね、便利ですね、
で、まあ、ラズベリーパイの、ね、特徴としましてね、IO ポートから出力させる、まあ、いろんな信号を IO ポートから出すんですけども、
はい、
まあ、昔だったら考えられなかったんですけども、はい、まあ、ある程度パソコンから、ね、音とか、ね、合成して出せる、
はいはい、
でだんだん周波数上がりまして、ね、今電波が出せるんですよね、
そうです、そうなんですよ、
で
ラズベリーパイってそういう、
う
ん、IO ポートがこうむき出しになってて、
うん、そうですよね、
こう剣山みたいな端子が立ってる、
ピンがいっぱい立ってる格好になってますよね、
それがこう非常にこう実験の時に役に立つんですね、
う
ん、
はい、ちょっと画像を見てらっしゃる方にはちょっと今お教えしてるんですけど、この上のところにゲジゲジみたいな、
はいはい、
端子あるんですね、そこから IO ポートということでいろんな出力を出せると、
はい、
うん、まあ、普通最近パソコンはね GPIB とかああいう汎用ポートじゃなくなっちゃって、
はい、
普通のシリアルとかね、
はい、USB とかになっちゃってね、
そうですね、
あんまりこう外からいじれない
ん
ですよね、
まあ、昔のパソコンってそうやったんですよね、IO ポートが1ビットずつ出てたんですよ、
出てました、
はい、まあ、それが出てるので、うん、そこの IO を利用して、まあ、いわゆるそこに、電波を出してしまおうと、
はい、
はい、
うん、まあ、それは今 CPU が、ね、何ギガとか動いてますからね、
ですよね、
うん、まあ、そういうふうなことができるということなんですよね、
はい、
で今ラズベリーバイ単体で動作するものだとモデル B プラスというやつ、今の、はい、ちょっとお見せしたこの形がモデル B プラスなんですけども、うん、はいはい、これで250メガぐらいまでの周波数の
ギリギリでしたけど
出せるんですよね、
な
る
ほど、
だから、まあ、2メータ144メガ、はい、
6
メガ、50メガとかね、出せる、言ったら出せるんですよね、それも単に電波の、基本波出すだけじゃなくて、それをソフトで変調してやれば、
はい、
なるほど、
SSB なり、CW なり、もう何でもできちゃうんですよね、考えれば、うん、だからやっぱりこれね、 パソコンといいますか CPU の能力が上がったというのは非常に大きいんですよ
ね。
だいぶ前ですけどやっぱり音声合成が、ね、パソコンでできるようになったというのにびっくりしましたけども、もう今は電波ですね。
電波ですね、
うん、はい、まあ、そういうのができるということですね、はい、で、まあ、そういう意味で、まあ、いろんなそういう、使い方がありましてね、あの FM 送信機、
はい、
うん、これはあの PIFM というソフトですか、ね、はい、から CW 送信機、はい、PICW という、はい、あのソフトからもう次に、ね、SSB、AM、FM、CW の送信機、
はい、
もうこれ無線機ですよね、
はい、
RPITX、
はい、
からあの、まあ、JT でここでもあのおなじみなんですけど、の JT の中で Whisper って、ね、はい、WSPR、はい、あの、まあ、微弱の電波ではどこまで電波が飛んでるかという、あのいわゆる QSO するあのやり方ではないんですけども、自分の電波がどこまで飛んでるかというのを、は
い、ビーコンみたいな感じですね。
ビーコンですね、はい、で各地で受信して送信して、でそれでどこが見えてるかなというのを見る分なんで、それのね Whisper RPYPI、
はい、
WhisperRPYPI 難しいですね、はいはい、というふうな話。それから、うん、あの今度ヨーロッパのデジタルテレビの方式あるんですけども、
はい、
これも RPIDATV というのがあって、
はい、
まあ、いろんなソフトが開発されてる、
は
い、
そうですね、
いうことね、はい、まあ、Linux なんで割とあのパソコンね Linux のプログラミングとかできる方であれば割とオープンソースという意味もあって、
はい、
まあ、やりやすいでしょうね。
でしょうね、うん、
はい、で逆にあの公開もあのオープンソースの規約にも のっとって公開すればもう誰でも使えるんですよね、
はい
はい、というふうな、
ちょうどねアマチュア無線ぴったりだったってことですね。
そんな感じですね、
はいはい、みんなあの、まあ、私も私飛びついてちょっと 今跳ねてるところですけどね、ちょっとまだこれからなんです
けど、ぜひ探し出してきて、ね、使ってみていかがでしょうかね。
はい、はい、それではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、東京都目黒区6月3日4日、さいたま市南区6月3日4日、さいたま市大宮区7月15日16日、信越エリア、新潟市東区6月24日25日、長野県長野市7月1日2日、長野県松本市8月12日13日、東海エリア、三重県桑名市5月27日28日、名古屋市中区6月10日11日、名古屋市中区8月19日20日、静岡県三島市8月19日20日、近畿エリア、京都府福知山市5月20日21日、これは申し込みが5月10日までですのでご注意ください。滋賀県前原市6月3日4日、奈良県奈良市7月8日9日、京都市右京区8月5日6日。次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、 川崎市幸区7月29日、信越エリア、長野県松本市5月28日、東海エリア、名古屋市中村区7月22日、近畿エリア、堺市北区6月18日。次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。申し込み締め切り前に定員に達することがあるのでお早めにお申し込みください。第3級陸上特殊無線技師、関東エリア、東京都町田市6月24日、さいたま市大宮区7月22日、東海エリア、愛知県豊橋市6月18日、静岡県三島市8月27日、近畿エリア、神戸市中央区5月27日、大阪市中央区7月1日。第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、東京都目黒区6月10日11日、東京都町田市8月12日13日、東海エリア、名古屋市中区7月15日16日、近畿エリア、神戸市中央区7月29日30日。委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格でも開催できます。職場、サークル、学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページをご参照ください。 またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上、 QCQ 企画からのお知らせでした。
JI1ULN 大淵です。アマチュア無線、最近始めましたハムのラジオ。
はい、ということでラズベリーパイですけどもね、はいはいはい、ちょっとねデモしてみようかなと思うんですけども、
ね、はい、そうですね、
はい、まずは
何やります？
CW
CW
パイ FM の方がいいかな。
パイ FM 行きますか。パイ FM、はい、FM 放送神経ということでね、
はい、150MHz に合わせていただいていきます、はい、いいでしょうか。
はい、
音が出た。
音が出てる。これちゃんと
FM で音が出てます、
はい、出てますね。
出てますということでね、はい、はい、ということでね、すごいですね、声が変調できる
って。もう一回やってみます。
もう一回やってみます。これパソコンが喋ったんですよね、
はい、
パソコンが、
はい、パソコンが送信して、通して電波を通して、はい、ラジオで聞こえてる。
そうですよね、
そうですね、
はい、
すごいですよね、はい、次何行きましょう。
パイ CW。
CW
はい、これはあの、無線機から、無線機じゃないや、ラズベリーパイから CW の電波を送信するというものですね。
そうですね。
で、今あのいろいろディレクトリーを選んだり、うん、して、ちょっとこういうところがあの Windows とか、
そうですね、今のマウスでクリックというわけにいかないですね。
マウス、なかなか、うん、多分なんか設定を変えていけば、うん、そういうこともできるんだと思うんですけど、なかなかそこまで、ね、分かってないのでね、分かってる方ぜひいらっしゃったら、ね、うん、教えてください、
はい、
それ60なのでちょっと短くして一番最後25ぐらいにしていただくと、
周波数は
周波数が
10.138 ですね、
はい、これ 10.138MHz で、CW の送信をします。
俺間違えた。
今ピピ言ってるのはあの受信機の周波数を変えてるんですね。なんか、はい、すいません。
でも頑張ろう。1838
ですね。
ちょっとあの使い慣れないものを使ってるので、
は
い、
でモードが今なってる。何になって
ますか。あ、USB になってます、
ね。はい、じゃあ大丈夫です。はい、多分なんか音が出ます。はい、お、出ないね。なんかそれエラー出てませんか。あ、出てないですね。
ちゃんと打ってますね。
はい、あれ音が出ない。でも一応送信をしてます。あ、来たく。あ、出ましたね。
ちょっと周波数合わさなければいけない。ちょっとずれてたよね。
もう一回やってみましょうか。
もう一回いきましょうか。
はい。ちょっと
周波数をちょっとずらした方がいいかもしれないですね。
あ、まあそういうことでね。これ、はい、ちょっとチャピってます。
まあどっかの昔の国のCW のような感じで。
音ですね。
そうですね。
はい。はい、ということでなんかこう分かったんですが、あともう一つウィスパーも用意してはいるんですけどね、うん、ウィスパーは聞いてみて分かんないので、
そうですね、はい、一応入ってはいるんですけどね、
はい、
はい、
で、まあ、実はということはないんですけども、あのこれ、先ほど音 CW 聞いていただいたんですけど、非常に汚い音、
そうですね、濁ってましたね。
実はこれあの、まあ、出力自体が、なんというか IO ポートの信号をそのまま出してしまってるんで、
はいはいは
い、いわゆる区形波だ
ったんですね。
そうですね、
はい、ですから言ってみたら、あの高調波がバンバン乗っててスプレアス規制に全く、はい、あの適合しない電波
なんです。そうなんですよね、
はい、このままではね、
このままでは、うん、
あとはサインカーブに、
うん、そうですね、はい、
変化しない。
だから今の IO ポートだけ使ってるんで、はい、まあ、この近距離だったら聞こえるというのは、あの、まあ、いわゆる微弱電波になってますね、はい、まあ、今の150メガをほんまに出したら、はいはい、違反ですか。
そうですよね、
うん、あのこのスタジオのもう本この1メーターぐらいの範囲しか、あのいわゆるあの IO ポートの出力そのまましか使ってないんで、
ね、はい、そうですね、
で実際はこれの後にもう当然フィルターかまして、はい、あの綺麗な電波にして、
はい、
で、まあ、その後もうちょっとパワー上げないと、もうちょっと近所以外飛ばない。
そうですね、まあ、ですからなんか簡単なアンプかなんか入れてあげて、うん、ね、フィルターをいくつか通してあげないと、はい、実際には電波が出ないし、
そうですね、
はい、で日本の場合はこれで一応免許もらわないと、
そうですよね、
はいはい、申請をして、
う
ん、
そうですね、
はい、
だからそういう、まああのまあ、パッと使うとね面白いんですけど、ちょっと実際に電波出 渡すとなると、まあ、それなりのことやらないと、ね、あのご近所にご迷惑をかけますので、ね、
まあ、あくまでも今のところは実験用、はい、そうですね、ですよね、
でもこんなことができるんだっていう実験は面白いですよ ね、 これね、うん、
だからまあ今実際に、ね、これ送信機として使いましたけど、あの、まあ、先ほどの SDR 使って受信機もできます
ので、はい、そうですよね、今ここ持ってきてないんですけど、うん、私も挑戦してみたんですけど、はい、ちょっと CPU あのラズベリーパイのモデルが、うん、はい、あのちょっと古いので、うん、はい、新しいやつだと動くみたいなんですけど、
う
ん、
だそういう意味ではもうトランシーバーですよね。
そうですね、はい、さっき出ましたけどね、はい、トランシーバーの、
トランシーバーが、ね、
まあ、最近あの普通の製品のトランシーバーでも SDR といいますか、こういう、まあ、デジタルを使った、ね、はい、送信機、
そうですね、
あ、まあ、トランシーバー出てきてますんでね、はい、まあ、そういうのはもう今後非常に楽しみですね。
そうですね、でこれでもっとアプリが
増えてくるでしょうから、ね、
はい、あるいは実験が進んできてもっとこう洗練されてくると、そうです、ね、はい、本当にラズベリーパイのトランシーバーが出てくるかもしれない
です、ね、かもしれないですね。
で、あの、まあ、先ほど、ね、前半でも話仕掛けてあれなんですけど、あの安いんで何台も使えるんですよね、
はい、そうですね、
そうすると、まあ、例えばあの JT やってましてね、あのこの前リストラさんの方から、ね、お便りいただきまして、はい、2台の通信機使って受信をして、はい、で他のバンドを見ながらこのバンドを見ると、はいはい、あ、これはそうだねという話をね、してたんですけども、ね、これこういう形でバンドごとにもうラズパイに流れてい
い
いですね、
ウォーターフォールを、はいはい、ね、もうウォーターフォール症候群のマルチです、ね、見ながらというのも、まあ、そういうような形もできるわけですよね。
できますね、
できますよね、
まあ、昔では分散処理言うんですから
、ね、そうですね、はい、そんな感じですね、
そうですね、
はい、はい、
うん、まあ、そんな感じもできるんで、だから、まあ、ラズベリーパイパソコンという意味よりもあるなんていうかな、装置、
そう、あの、うん、小さなハードウェア、
うん、そうですね、
うん、今まで、ね、自分たち一生懸命ハンダ付けしているものが簡単にソフトで出来上がるという、そうですね、そういう感じですよね、あ
の専用のブラックボックス、はい、みたいな感じになっちゃいますね。
確かにそうですよね、
はい、はい、
う
ん、
まあ、そういうので、まあ、これからの、まあ、進展というか発展というのが、
はい、
で、あの、まあ、機能が、まあ、落とした形で、まあ、最低限のやつが500円、
はい、500円です
ね、10台作っても5000円、
ちょっと勉強しましょう、
はい、
はい、あれ、やっぱり部品はちょっと足さないとね、使いにくいみたいですけど、はい、それにしてもね、そう、安いです、
は
い、
私もちょっとあの引っ越し荷物から取り出して、
そうですね、
遊んでください、
はい、遊んでみ
て、これアマチュアも、アマチュアなんていうのスプリット刺激しますから、
はい、確かに、
はい、
毎週日曜日21時から FM パルルンでハムのラジオ放送中、 HANINVQ でした。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、ラズベリーパイいかがでしたでしょうか。美味しかったですか。
美味しかった、
美味しかったですね。
ストロベリーパイとか紅茶が欲しかったですね確かに、
はい、そんな感じですね、はいはいはい、
ただあれですよね、まだラズベリーパイシリーズ以外ってまだ他のメーカーさんとか出てない、
ね、似たようなのが出てて、
ありますよね、
オレンジパイとかね、
オレンジパイ、
はい、いちごジャムとか、
ね、いちごジャムがありますね、はい、
あとあの昔ちょっと古いアルディーノとかも同じようなサイズですよね、
そういう意味でアルディーノとか、あの、ああいう、CPU の評価ボードみたいな形が、
はいはい、
ありますね、
はい、ありますね、
は
い、
うん、
まあ、まあそういうのが、まあ、割とお安くて、まあ、先ほどじゃないけども、はい、ね、あの例えばウィスパーなんかね、あのまあ、言ってみたら電波出しっぱなしで、受信しっぱなしで、
そうですね、
それやってると他使えないんですよね、うん、というやつにもこういうのを使って、
まあ、専用 で、
ね、はい、でバンドごとに、
そう、はい、バンドごとに、ね、並べて送信して
る、ね、はい、あの結構、まあ、アンテナ今度もう一ついるか、
はい、アンテナちゃんとこうそれぞれにいる、
そうです、ね、いるんで、
はい、それはちょっと問題ですね、
そうですね、
はい、水が入らないようにしなきゃいけないです
か、はい、そうそうそう、
はい、まあ、まあそんなことでね、これから非常に、まあ、ただ先ほど言いましたように、出力そのものがね国営派になってるんで、そこをきれいに電波にして、ね、はい、飛ばさないといけないというところがある、 そうですね、そこはもう要注意ということ、これはもう、はい、もう肝に銘じて、はい、やらないと、
本当に送信機にしたいときはきちっと回路を作ってあげないといけない、
ダメですね、はい、
まあ、そういうところさえやれば、まあ、抑えるところさえやれば、はい、まあ、大丈夫かなという、
楽しめる、ね、なかなか面白そう、はい、可能性のあるもんですね、
はい、はい、ということでね、この番組はね、水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット系のサイマル放送でもお聞きいただけます、サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがおすすめです、 Android、iPhone どちらでも OK です、無料で、ね、あのストアからダウンロードできますの で、ね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、からあのジングルお便り、大募集しております、メールの場合は ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net ham@hamsradio こちらの方に、いただければと思います、はいはい、またあのお便りの場合はハムのラジオのホームページの方からも、ね、はい、投稿できますので、ね、よろしくお願いいたします、はい、それとあの5月の12日からあの、まあ、7月と、ね、またファンフェア関係続きますんでね。
そうですね、
はい、
5月12日もうすぐです。
21日
5月21日失礼です、はい、5月21日だ、はい、12日過ぎてるなと思って、はいはいはい、5月21日ですね、はい、あの茨城のハムの集い、
はい、ということ
で、ね、土浦であります、はい、ぜひあの詳しくあの詳しくはあの、ハムのラジオのホームページに載せてますので、ねはい、よろしくお願いいたします。でその時に、ね、新しくできました、ね、これ旗があるんですよね、
はい、
九州企画さんと作っていただきました、はい、旗があります、それ、はい、初音名未明
こっちにも
こっちに
もありますね、
はい、あのぜひ見に来てください、まあ、これを見に来るわけじゃないですけど、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、ではねまた来週よろしくお願いいたします、はい、今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 石原でした。また来週お会いしましょう、はいはい、
さよなら、
さよなら、
こっちかな
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。